今週も浮いてるラジオ始まりました。伊達彩と
林環奈でお送りしています。
先週に引き続き、アロマミストスイッチミーを開発して起業した上田翔子さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。先週は起業の話を聞いたんですけれども、その起業に至るまでの、子供時代からの話を聞いていきたいと思います。子供時代は静岡県で、小中高前に図書室を改革した話をちらっと聞いたので、それからその子にちょっと今に至る目があるのかなと勝手に思っているので、あれは高校中学で、その図書室がそんなに楽しくなかったのかな。
全く楽しくなかった。
なぜ？
暗い、入りづらい、見づらい。
本がもともとすごい好きで、親も本を読む人だったので、なんか割と本に対する抵抗感とか私はない人なんだけど、なんかもったいないなと思って、外に出るとめっちゃ 日差しがいいわけです。ちゃんと日が当たるようになれば入りやすい空間にはなるから、なんとかしたいなと。
本の痛みやすさと、ね、戦いをしてて、
図書室自体がもう物理的に暗い、雰囲気とかじゃなくて、
雰囲気も物理的にも暗い、
それはなんかカーテンとか閉めてたってこと？
いや、窓に向けて本棚がポンって
あった。裏表紙が日焼けし放題ってことか。
まあ、いや、でもなんか棚が普通に板があって、その外に窓があるみたいな感じだったので、でこの本ってすごい大事にしたいんですか、みたいな聞いて、なんかみんな読んでもらわずにただそこに保存されているのがいいのか、読んでもらって多少こう汚れたり日に焼けたりするけど、いろんな人に手に取ってもらった方がいいんですか、みたいな話から。
それは何、職員会議みたいなのにあげるの？どうやって？
勝手に提案した。
どうやって？どこに？図書館って先生がいたっけ？
担当の図書室担当の先生、国語の先生がいて、もともとあれって思っていて、あとその時生徒会立候補みたいなのがあって、その中に立候補しないと委員長になれないから、なんか私こう思ってるんで立候補しますって言って、競合もいたんですけど、内申点みたいなのを狙って、特に改革は持っておらず、俺はやるみたいな人がいたけど、私はこういうことやりたい、ああいうことやりたいって言って、生徒会長になる人に訴えたのかな、忘れちゃったけど、そしたら取ってもらえて、じゃあ改革します。
なんか協力者とかいるの？
図書委員、各クラスから1人だか2人だか来るから、ある程度人数がいて、
で実際にはどう変えたの？
実際には窓を塞いでいた本棚をやめて、なんか回遊しやすいようにしたりとか、火が入るようにして、こう日だまりの中本が読めるみたいな感じにしたり、あと予算持ってて中学生100万ぐらい本の予算が、で手に取りやすい本をもうちょっと増やしたいって言って、なんか漫画入れたり、風の谷の直しかとか入れたり、裸足の剣とか三国志とか、なんか授業に関係あってで予算を持っていたから、バンバン読みやすい本を入れました。結構難しい本ばっかだった活字が好きじゃないと読めない本ばっかりだったから、いや、もっと読みやすいやつにしましょう、それを目につく場所に置いてとか、
そうだよね。なんかもともと好きな人がもっと増長して読む っていう図書室って多いんだけど、そうでもない人が入ってきやすくなる図書室っていうのって何年なのか、
あんまりないから、今もそうだと思うけど、きっかけがないと活字ってなんか抵抗があって読めない人とかも結構いるじゃないですか。そういう人たちに向けて、いやいや図書室めっちゃおもろいよみたいな方向性にしていくっていう変化、改革をしました。
それ結果どうなったの？
なんか良かったみたいです。
良かったざっくり
なんかその数字を取ったりとかしないんですけど、
ね、でも 目視でだいぶ、はい、なんか使ってる人が増えたみたいな、
来てるなとか、うん、割と楽しんでくれてるような気がするとか、
やっぱりそういうさ、自分から見てここはこう問題なんじゃないかっていうのと、うんうん、そこからこうしたらこう良くなるんじゃないかっていう感じのなんか芽生えみたいな、
あ、芽生え
っていうか、なんかそういうのを、うんうん、しかもその年齢であやれるんだなと思って、
あとなんかディープな方に行くんじゃなくて、うん、マスに広げるっていう感覚はあるんだね、
そ
うだね、きっとその若い時からね。
でそのもう一個すごい聞きたいなと思ってたのが、その大人になってからの試行錯誤で、割と会社員かフリーランスかっていうのは割よく聞くんだけど、翔子さんは一回契約社員を掛け持ちっていう時期があって
それができるんだ、
そうできる、それがとても印象的だったので、なぜそんなことになったの？
フリーランス怖そうだからですよ。
でも派遣じゃなくて契約社員を2人同時にでしょ？
契約社員を同時に、交渉すれば意外とね、求人には出てないけど私こういうことしたいんですってアピールすれば、あと決裁権持ってる人にアピールできれば、うんうんうん、意外と勝ち取れるっていう。
あのさ、企業に出すあの緑色の紙あるじゃない、
緑色の紙
どれだ、誰がその家の結局、はいはいはいはい、源泉徴収するときに一箇所からしかできないから、
わかりましたわかりました、うん、
であれ契約社員だと多分出すじゃない、うん、でもあれ一箇所にしか出せない書類だけど、うん、どっちかは出さないとかどうしたの？
いろいろ聞いたら、うん、お金をより稼いでる方で出してくださいって言われて、ね、年によって変わったりして
今回こっち年末に出すみたいな
今回こっちにしてくださいとか、今回変わったんでこっちにしてくださいとかやってました。
でもそもそもどうやって、うん、契約社員2個って思いついたの？
思いついたというよりは、うん、生き延びるために一番有利な方法を探したらそれだったみたいな、思いついたというか、なんかなし崩し的にというか、狙ってはない、そもそも。あ、
そうなの？なん
かそれ派遣じゃダメだったの、うん、派遣だったらダメだったのって言ったらいいんだけど、
ダメじゃない、
派遣の掛け持ちならできそうな気するけどね、
まあ、派遣とバイトとかね、
うん、目の前にあった選択肢がただそれだけだったっていうだけかもしれない
です。でもなし崩しとは言いつつ、やっぱり自分から働きかけて
るよね、
それって、
う
ん、普通にごく普通の OL だったから、うん、でもそこ大きなギャンブルは怖いわけです、うん、慎重派だから、うんうん、で新しいことをやりつつも、うん、今まで知ってることをうまく活かすみたいなのを同時進行でやるにはどうしたらいいか考えて、自分の時間の使い方をこういう風に使いたいんです、ああいう風に使いたいんですって両方の社長に言ったら、うん、結果それぞれ両方が契約社員という形になったって。
じゃあ前働いてたと、正社員だったところって継続して契約社員だったの？
いや違います、
両方とも全然
別
別別。
一個はそのもともと働いてた会社卒業生が起業しましたっていうところだから、はい、全くゼロって感じでは
ない、うん、やっぱ人の縁大事って感じ、
そっちはね、あの私が前働いてた会社でよく横の席に座ってた、よくランチに一緒に行ってた人に、私今度こういうことやろうと思ってるんですよとか、でもお金怖くてみたいなこと言ってたら、うん、私のママ友にそういう人探してるよみたいな言われて、今度はご飯行こうよみたいなでランチして、私こういうことやりたいんですけど、でもお金的にもこういうことやりたくてみたいなことを言ったら、あ、じゃあうち来ないよ。
そのこういうことやりたいがもうすでにこのスイッチミーだったの？
いや、その前段階です。それが地域に行って、地域の NPO をサポートするみたいなのスタッフをやりたいと言っていて、でもそれだけだとお金がにも今後将来的にも不安が残るので、今までやってきたこういうスキルをうまく活かした仕事をしたいんですけどどうですかね。
私ちょっといまだによく分かんないのが、時間の配分をどう契約社員が掛け持ちで、しかも別の他のことをやってるってことは、時間の配分はどれぐらいを使ってたの？
ずっと仕事してましたわりかし。なんだろう、
それぞれの、
うん、でもそれぞれだって物理的にフルタイムではないわけじゃない、
う
ん
う
ん、
そうそう、うん、だからタスクを持ってる系の仕事であれば、う
ん、あ、なるほどね、プロジェクト単位
ってこと？プロジェクト単位というか、このチラシを作ってくださいとか、うん、いついつまでこのイベントをうまく回すように立ち上げてくださいとかっていうタスクを持っているのであって、まあ、会議とかはスカイプだったり行ったりするけど、それ以外は自由にどうぞみたいな条件、うんうん、
ノマド的な
感じ。あ、ノマド、
それは食卓とはまた違うんだ。食、
なんだろう、その時は契約社員っていう名前だったわけで、食卓的な感じかもしれない。
なんか話聞くと食卓っぽい気はするけど、
でその今出てきた NPO のが、それが熱海マルシェ、
熱海マルシェ、
でそしてそこで地域に関わり始めて、 当たり前氏はでも実行委員長っていうのは具体的には何をしていったの、う
ん、具体的にはですね、うん、そもそも立ち上がってなかった、ゼロから作っていたんで、うん、どうやってやるのそもそもみたいな感
じだったからちょっと一瞬いい、うん、でも熱海は地元じゃないんでしょ。
地元じゃない。
どういう経路でそこに繋がったの。
それは大学院に行きながらその前職をやっていたんですけど、うんうん、その時の同期の子が、うん、Facebook で熱海行ってきましたみたいな、こんなワークショップやったよみたいなのを上げてて、うん、それを自分の仕事のデスクから見てて、うん、面白そうじゃんって Facebook に書き込んだら、うん、今度年末飲み会あるから来なよって言われて、うん、あ、行く行くみたいな
飲み会で決まった
そう飲み会行って、いや、うん、ただ普通に面白そうだなと思って行ってみようと思って行って、うん、そこに来てた人が熱海の人で、うん、で、私あ静岡県なんですよ、うん、熱海ってそんなあれなんですかとか、熱海盛り上がってるんじゃないんですかとか、うん、こういうどこどこの会社が入ってうまく回してるって聞いたんですけど、うん、っていう質問したら、それですね、結構そんなの嘘だみたいな、
実情は違うんだよ
と、実情は違うみたいな話を聞いて、うん、マジですかみたいな、
とりあえず私のスキルを持ってやったらもっとうまくいくかもって思ったってこと。
そこまで思ってないです。なんかへーと思って、うん、面白そうですねみたいな、ちょっとたまに自分実家帰るとき通るんで遊び行きますみたいな感じで始まって、うんうんうん、で何回か12月末帰省するときに1回行って、うん、その後1月だか2月ぐらいに1回、3月ぐらいに1回行ってみたいな、うん、でそんな時
もう2ヶ月に1回行ってるよね、
うん、そう気がついたらそうなっていって4月だか3月ぐらいにスタッフやればみたいな、あ、言われるっていう。
なるほどね。でも1スタッフっていうか実行委員長、
最初はまあでも立ち上げではやった、うん、途中から実行委員長だったんで、まあまあでもそんな考えてなかった。ああそうですねみたいな、 やろうかなみたいな、私こういうことやりたいんでそれができるなら行きたいですみたいなことを言ってみたいな、いいよ。
結局何年関わってるの。
2013年ぐらいかな、なんか4、5年ぐらい関わってます。
そこで、うん、まあ東京でも働くからある種の2拠点暮らし、うん
うんうん、じゃあその時は熱海に家とかも借りてた。
借りてない。
借りてはない、
うん、お金がかかるなと思って、うん、東京もでもそんなに頻繁に行かなくてもよくて、うん、熱海もずっといなくてもいいから、うん、その時は真ん中の藤沢に住んでました。
あ、
藤沢で鈍行で東京も行く、鈍行、はいはい、で熱海も行くみたいな感じ、うん、で、うん、仕事2つ持ってて、うん、でもだんだん一緒に住んでた人がそれ嫌って言って東京に住んで、うん、で熱海にちょうどその団体がゲストハウスを作ったので、そこにちょっとお金を出して、うん、なんか出資した分爆安で泊まれるみたいな特別条件を作って、うん、でメイン東京だけど週1回く2回ぐらいは熱海かなみたいなことをやっていた時期もある。
でその2拠点暮らしからのその時は東京の方の仕事はまだ契約社員、それとももうフリーランス。
いや多分フリーランスになっていたと思います。
あ、その、うん、普通の OL だと思ってたとこから、うん、まあその契約社員掛け持ちして準備して、うん、ついにえいやってフリーランスになったきっかけはどんなことですか。うん、
経費を自分で自由に使いたかった特に不便はなかった、うんだけど、うん、経費をある程度うまく使いたかったんです、うん、東京から熱海に行くのに、うん、経費で落ちないと結構辛いっていうのもあって、うん、でやるのであれば、うん、ざっと試算したら、うん、東京もフリーランス扱いにした方が税金の処理も楽だし、うん、これも経費にできたらいいんじゃないみたいなことを計算して、うん、あ、なんか自分の住んでる場所めっちゃやってるから、うん、それも安分すれば経費になるみたいな、うん、やったみたいな、うん、やった、なんでこんなに地味なのかみたいない
やいや、結構大事なんだよ実はお金のことって本当はすごい大事で、結構会社員生活が長い人って、うん、経費って
確かに
経費っていうのは自分が払うんじゃなくて、うん、会社から後で計算してもらえるものと思ってるじゃない、うんうんうん、でも経費実際は払うもんだからね、うんうん、でそこの感覚はものすごく大事だよね。
すると、なんか自分で自由にいろいろ意思決定もできるし、うん、移動もしやすくなるし、うん、より自由にやれるかなって思ったのが大きなポイントかな、うん、 あと契約社員が離れても、うん、割とその時自分がそこそこ実績を出していたので、その会社でいきなりバサって切られないだろうとか、そういう裏の読みもあってみたいな、うん、
じゃあフリーランスになってもその元契約社員だったところから仕事はもう引き続きもらってっていう感じだった
。ただ携帯を変えただけで、だからもうやってることはあんまり変わらないんだけども、はい、うん、契約形態が、うんうんうん、契約社員から、うんうん、フリーランス業務委託契約に変える
、うんうん、そう、もつくづくその堅実なキャリア選択ですね作り方がなんか逆算式っていうのかな、
そう、
いや私も割とそういうとこ残してる部分はあるけど、うん、ここまでじゃないからね。
そうですか、うん、有利になるように有利になるように、うん、あと税金が安くなるように、う
ん、その有利になるようにに、うんうん、プラス、うん、そのやりたいことっていうのがきちんとくっついてるのが、
う
ん
う
ん、なんか今後も楽しみ、
混ぜ込んだ方が面白いじゃないですか、
はい、
ゲストも、
はい、今週もありがとうございました。